社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。
どうせだったら本気で行こうぜ。
この番組は学生の就職活動を支援する社会人大学の提供でお送りします。
眩しい価値が待ってるぜ。ダサい失敗。
毎週木曜日のこの時間は就職転職活動を応援、社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。出演は一般社団法人社会人大学代表理事桑名真さんです。
こんばんは。社会人大学代表理事桑名真です。本日もよろしくお願いします。今回もですね、ビジネスライターの加藤俊夫先生にお越しいただきました。加藤さん、本日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
お願いします。もう一回紹介しますと、ダイヤモンドハーバードビジネスレビューですとか、商工中金ですね、発行のビジネス雑誌商工ジャーナル等ですね、社長さんへのインタビュー執筆活動を行っている方です。数多くの社長、1000人以上の上場企業経営者の方の、いや地方の有力中小企業の方にインタビューをされている方で、ぜひ今回ね、1級の就活もそうなんですけど、転職活動の方にもいろんな業種のいろんな仕事のやり方、考え方、経営者がいるんだなということをお伝えしていきますので、よろしくお願いします。はい。前回ですね、職種だとか業種ですね、で今3月から就職活動2019年卒解禁になりまして、よく学生もなんか私の志望業種はとか、どういった方向に行くのかっていう、この商品が好きだからこの業種、業界、よく業界とか業界選びなんていう話をしますけども、これちょっと今リストちょっとね、パソコン上で見ながら加藤さんとお話しますけど、100以上ありますよね。
そうですね、
はい、流通小売業、製造整備インフラだとかサービス業、その中でも B2B、 サービス業の B2C、 要するに業者からお客さん向け、業者同士の取引なんていうものがあって、さらにその掛け算でその業種の中には職種というものがあって、いろいろ営業だとか経理だとか、マーケティング、商品企画、いろんなものがあるの、この掛け算なので、
はい、
結構天文学な的な数字があるということなんですけど、
はい、
これをラジオで全部やっていく暇はないのでまず学生さんがこれから業種選びをしていくだとか、
はい、
何々業界ということ、これ私個人的にはやめなさいと、
うん、
要は知ってる範囲があまりにも狭いので、やめた方がいいですよなんていう話を私はしてます。加藤さん、ズバリ業界選びということに関してどう思われますか？
はい、昔は確かに、金融業界がいい、あるいはメーカーがいいとかですね、保険がいいとか、いうような決め方っていうんですかね、選び方をしてたかと思うんですけれども、現在はその業種の垣根というのがどんどん低くなっています。例えば、具体的な社名を出すと楽天だとか、じゃあ、あの会社は何の会社かというとですね、金融はやってますし、もちろん小売りもやってますし、今度は携帯電話にも進出しますよね、
はい、
結局どの業種でもないんですよね、幅広くなっています。ですから、例えば金融でやりたいということで金融会社に入っても、実際にその3年後にその金融関係の仕事をしているかとなると、ちょっと確かではありません。
なるほど、
はい、
逆に言うと、学生が言う金融会社、金融関係っていうと大体銀行とかっていう話になりますよね。
そうですね、
証券会社とかってなると思うんですけど、はい、逆に言うとさっき言った楽天さんも金融ありますよね。
ありますね、
はい、
それともう一つ大きなのが総合商社です。
はい、
総合商社っていうのは、昔は物を、例えばエビを取ってきたりとかですね、エビを輸入したりとかいうのが有名でしたけれども現在はかなりそのお金の面、投資銀行的な側面がすごく増えています。
なるほど。
正直言って利益のほとんどはそちらから上がっていると思われるような、商社さんもあるくらいですから。
なるほど、
はい、だから昔の考え方でその業種は考えない方がいいかなと思います。
なるほど。ちょっと学生の言ってる業種だとか、なんか業界選びっていうのと全然違う次元のお話が出てきたので、
はい、
ちょっと掘り下げていきたいので曲の後またお願いしますね。
はい、わかりました。
はい、じゃあ加藤さん、はい、業界選びということに関して、まあ、結構角度が違うお答えをいただきましてね、
はい、
まあ、何でも屋的なもう商社的なところも金融になってて投資家になっていると、投資家になるってことは総合商社、昔はエビを取ってどうだと、うん、加工してどうだというようなものが今は金融関係、要は投資をしてそこになんか役員を送り込んで仕組みを作っちゃえみたいな、なんかこんな感じなんですか
今。そうですね、うん、それと、まあ、皆さん知っているような会社さんでもですね、商社の中ので、まあ、起業された方っていうんですか、うん、社内ベンチャー的に始められた企業というのは少なくありません。
社内ベンチャーと言いますとどういうことなんでしょう。
はい、その企業で商社に勤めていた方が、
はい、
この事業は楽しいんじゃないか、あるいは今後伸びていくんじゃないかということで企画を出してですね、うん、
はい、
まあ、会社からお金を借りて、うん、事業を上げるわけですね。
社内社員として、
はい
はい、
でそれが成功すると場合によっては独立して自分の会社にしてしまうというようなケースもいくつかあります。
あと、先ほど言った楽天さんだとか金融もやって、はい、まあ、e コマース、まあ、小売もやって、うん、って言って、僕なんかというか若手からするとインターネット業界としか楽天さんのこと見なかったりしますよね、
はい、
その辺っていうのもやっぱり薄っぺらい見方っていうのはまずいですね、そうなってくると。
そうですね、特に歴史の浅い会社っていうのは、どんどんと別の分野に、進出している、
うん、
あるいは M&A、 昔はあんまりなかったんですけれども最近はやっぱり M&A といって会社そのものを買ったり売ったりというケースが増えています。
は
あ、ですから一つの会社がどんどん別の分野、事業に乗り出すというのが、うん、まあ、今の何ですかね、企業の環境だというふうに考えた方がいいかなと思います。
なるほど。で要は例えばもう楽天さんの話ばっかりになっちゃう、はい、楽天さん出たんで言いますと、
はい、
楽天に入りたいではないと思うんですよ ね、
そうですね、
金融関係に入りたいだけども今伸びている、はい、まあ、ウェブマーケティングとかあとはネットでのバンキングっていうのかな、うん、を伸びてるから例えば、まあ、それが楽天だったら楽天に入りたいまで具体的に下ろしていかないと金融関係だけだとやっぱりよくわからん世界に行っちゃうから気をつけなきゃいけないですよね。
そうですね、
うん、
まずはその会社の研究をすることですね。
なるほど、
はい、どんどんと新しい事業分野に乗り出している会社っていうのは若い人にはチャンスが多い会社というふうに言えると思います、
うん、でいいところで言うとチャンスがある、
はい、
例えば社内ベンチャー的なものもやらせてもらえる、
うん、
要するに動きが早いっていうところ、うん、逆に言うと私のイメージでは動きが早いということはいつも競争原理の中に働いていて、
はい、
イケイケどんどんこれがいいか悪いか別として、うん、結構やっぱりハードワーク精神的にも疲れるっていうそれは良しとする人間は行くべきだしこんなに疲れるんじゃなかったなという話はやめとけばいいというなんか業種というよりもそういった働き方でやっぱり決まってくるような感じがするんですけど。
そうですね、
はい
はい、ただまあそれは、どの業種に行っても同じかなとは思います。
なるほど、
はい、ものすごく地味な業種であってもそういうふうに、頑張れば新しい道が開けてくるというケースも少なくありませんから。
うん、そうですよね。ちょっと業種だとかの見方っていうのは学生さんと全然やっぱり違うプロの目の角度っていうのがあるなと、今回はいろいろ私も学びました。次回もちょっとこの話掘り下げていっていただければと思います。
はい、わかりました。
で学生さんが憧れのとかね、よく業種だとか憧れの何か誰かに憧れてなんていう話をありまして、今週からですね社会人大学5、6というのを、1回ずつ、お話をしたいと思います。社会人大学5、6、誰かに憧れる生き方よりももう一度自分として生まれたい生き方をしよう。ツイッターやフェイスブックで社会人大学5、6を配信していきます。社会人大学就活応援課をフォローお願いします。社会人大学就活応援課では皆さんからのメッセージを募集しております。メッセージの宛先は info@社会人.jp までお願いします。社会人の社は SYA です。
社会人大学プレゼンツ就活の羅針盤。この番組は学生の就職活動を支援する
社会人大学の提供でお送りしました。